希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。キリスト教をローマ帝国の国教とした皇帝コンスタンティヌス1世、紀元337年5月22日に亡くなったと伝えられていますね。
まあ、イエス・キリストの死と復活から300年ですね。はい。その頃までキリスト教徒っていうのはローマではひどい迫害を受けてきたんですね。ライオンの檻に閉じ込められた、火で焼かれたり、あらゆる方法でキリスト教徒が迫害されてきたという歴史がありました。
映画で、ね、よく見るシーンですよね。ただそのコンスタンティヌス帝がキリスト教を信じるようになったことについて一つの伝説があるんですけれど、皇帝は戦いに向かう行軍中にキリストを表すギリシア文字 XP という字と、この印と共にあれば勝てるというお告げを受けて、まあ、この後ローマ軍団の兵士の盾にはこの紋章が刻まれることになったという、そういう伝説があるんですね。
まあ、ちょっとね伝説っぽいですけど
もね。そうですね、後から作られたお話かもしれないですね。実際コンスタンティヌス帝がキリスト教に改心したことについて、その本心は当時ヨーロッパ中に広がっていたその強大なクリスチャンの勢力を政治的に利用した しようとしたからだという説が有力みたいですね。
私はいろんな文献からそう信じてますね。
そうですか。
言いますのは、はい、コンスタンティヌスの帝の時代になるともうキリスト教は迫害されても良言の火のようにローマ帝国中にキリスト教徒が生まれていったんですよ。はいはい、全部捕らえて迫害したら帝国の人民3分の1を牢屋に入れて殺さなきゃならない事態になっちゃったわけですよ。こんなの不可能ですよ ね。
そうですね。
牢屋と牢屋全部キリスト教でいっぱいになっちゃったんですから、これじゃあもうダメだと。さすがのコンスタンティヌスは力でキリスト教を抑えててももう無意味だ、むしろこの勢力を自分の帝国の味方につけて利用しようと考えたのは当然のことだったわけです。
でも転換せざるを得なかった
ということ ですね。それでキリスト教寛容令というものを出したわけです。
はい。まあ、結果的に2000年の時を超えて日本にまで伝わるほど広がってたわけですもんね。
そうですね。では結果として良かったんだなと思いますね。
はい。それではここで今日の1曲目、日本の国を歌った珍しい賛美歌です。415番我が大和の国、宗教音楽研究会合唱団です。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、キリスト者の正しい愛国精神というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい。私はフィリピンにセブ市というところにアビコバフテスト教会が建てて経営しているバフテスト神学校がございますが、そこの卒業式に毎年出席しております。理事長をしておりますのでね、その進学校がとても卒業式がとても印象的で立派であるんですね。まず進学校の教師を先頭にして卒業生たちが式場へ入場行進しますが、その行進の最前列に2人の騎手がフィリピンの国旗と日本の日の丸の国旗を掲げて入場してきます。そして2人の騎手はその2本の旗を講壇の両脇に丁重に立てると、フィリピン国歌が斉唱されて全員起立して手を胸に当てて国旗に敬意を払います。そして日本の国旗にも敬意を払ってくれるわけです。私はこの様子を見て進学校の校長先生のゆり先生に、なぜ日本の国旗まで敬意を払ってくれるんですかと聞いたところがですね、 先生、それは当然のことですよ。私たちのこの学校は日本の国にあるアビコバプテスト教会と日本人であるあまり牧師の支援によって建てられたものですから、また日本はアメリカよりも、そしてどんな国よりも多くの財政的な支援を戦後からずっと毎年私たちの国フィリピンにこのくださいました。また日本人のそのような誠実さと愛の支援に対して戦争という辛い出来事はありましたが、フィリピン国民は皆心から日本に感謝してるんですよ。もちろん私たちは神とキリストに第一に感謝と礼拝を捧げますが、そして第二に自分の国に感謝と尊敬を捧げ、そして日本の国のことも忘れないで感謝と尊敬を表すのです。私はこの言葉を聞いて本当に感動しましたね。ああ、日本という国はこういうふうにね、外国からも素晴らしい国だと思われているんだなっていうことを感じて、日本の国旗まで卒業式に立てて敬意を払ってくれる、なんと素晴らしいことだろう。私はこのフィリピンの人たちから、正しい、愛国精神というものを教えられたような気がいたしました。私はアメリカにも時々いますが、アメリカの教会の多くが講談に、クリスチャンの旗という十字架についた旗と、それからアメリカ国旗の2つの旗が両脇に立てられているのをよく見ました。そしてアメリカ国民は日本、自分の国を守るためならば、喜んで戦争に赴く決意を持っているということを聞きました。戦前日本軍は日本の国の旗も丁重に扱いましたが、敵国の旗さえも粗末にせずに丁重に扱ったとは聞いています。公立学校の教師でありながら何度も法律に定められている日本の国旗の掲揚に反対して、東京都の教育委員会から停職処分を受けた学校の教師がいらっしゃいましたね。これなどは本当に間違った愛国精神を植え付けられてしまった結果でしょう。また日本の国旗を癒しめていたずら書きをしたり、破り捨てたりするようなことが時々見られますが、これも本当に誤ったことであると思いますね。たとえ敵国の旗であっても、大切にその国を尊重してそんなことをしてはいけないと私は信じています。真の愛国心というのは、決して自分の国だければよけばいい。自分以外の国はみんなダメな国だ。だから戦争でやっつけてしまえというような考え、こういう国粋主義の考えではなくて、共に助け合って諸国が共に繁栄していくことを願おう、そして国々を尊重するという態度から生まれなければならないと思いますね。まず自分の国のを愛しすることができなくて、どうして世界を愛することができましょうか。そして私たちクリスチャンは神の国ということも愛します。ですから私は二つの国の国籍を持っているんですね。神の国の国籍、日本国という国籍、私はこの二つの国籍を両方とも愛します。そしてどちらを優先しなければならないんですかと人が聞かれるならば、私は迷うことなく神の国ですと。聖書にまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろうと書いてあります。私たちは正しい、愛国心というものを本当に学んで、日本の国旗を心から愛し、日本の国を誇りに思って、日本の国のために尽くしていきたいと私は思います。
神の国が、キリストによって心にある。主にある喜び、神の国が、イエスの愛光、心にある。おおおおおお、神の国。
お送りした曲はミクタムワーシップクワイアで神の国が心にでした。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市シシコ町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。さて続いてプレゼントのお知らせです。今月は祈りの学科という小冊子をご希望の方全員に差し上げます。これは甘利先生がお書きになった祈りの本、
ね、はい、祈りについて、多くの方々は戸惑ってらっしゃる方も多いと思うんです
ね。
本当に、聞かれるのかななんて思ったりね、
はい、
祈りをどうしたらいいのか、どういうふうに祈ったらいいのか、何を祈ったらいいのか、効果的な祈りは何なのか、その祈りについて、初歩から学べるようになっているんですね、
はい、ですからクリスチャンじゃない方でも読んでいただいて祈りについて学べる、
学んでいただきたいと思いますね、
はい、こちらの祈りの学科という小冊子、ご希望の方全員に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想を一言書いてお申し込みください。また聖書通信講座もどうぞ合わせてお申し込みくださいね。宛先です。郵便番号 270-1191日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページまで遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。